こんにちは、心理カウンセラーの大島です。今日もですね、適応障害に関するお悩みで、知りたいことは何ですかっていう、ブログ書いたんですけれども、こちらでまた質問いただきましたので、今日はそちらの質問に、音声で答えたいと思います。質問の内容はですね、ストレス源と関わらない方がいいのか、それとも向き合って消化したらいいのかというご質問になります。ざっとね、質問内容をご紹介しますと、お姑さんが原因で、適応障害と診断された方からのご質問なんですけども、原因の人と関わらない状況でいられるなら関わらない方がいいのでしょうか、それともね、トラウマのようになってしまったその原因と向き合い、受け入れ消化した方がいいのですかと、まあ、どちらがいいのか悩んでいますというご相談ですね。こちらですね、単刀直入に言いますと、適応障害っていうのはですね、もう明らかなストレス源が原因で心に負担負荷がかかって、まあ、心の病気になるっていうものが適応障害なんですけれども、まあ、一番いいのはですね、ストレス源から離れるっていうことなんですね。ストレス源からできるだけ離れて、心の負荷をね、下げるっていうのが、まあ、一番適応障害の克服にはね、一番いい方法なんですね。まずストレス源から離れる。ですからね、もしお姑さんとですね、別に環境的にね、関わり合いをね、持たない状況がね、3ヶ月ぐらいね、作れるのであれば、私はまず関わらない方を選択することをアドバイスします。で、一番いいのがね、3ヶ月、まあ、関わりは持たないようにしてですね、ストレス源から離れてですね、心の負荷をですね、軽くして、まず心を休める、もう本当に適応障害を克服するっていうことにね、注力するっていうことですね、心をできるだけ安静にして、心の回復をね、待つっていうのが私、一番いい方法かなと思いますね。ですから原因からね、離れられるのであれば、3ヶ月間ぐらい離れられるのであればね、まず離れてちょっと心の状態を整えてくださいっていうのが私の一番の、アドバイスになります。で、ただなかなかね、ご家族の問題ですし、なかなか関わり合いをね、持たないようにするっていうことがちょっと難しい状況ですね。同じ家に住んでいるとかですね、そういった場合ってもどうしても関わり合いを持たないといけないので、そういう場合っていうのは自分のですね、そのトラウマになってしまった原因ですね、その適応障害になった、そうなっちゃったのかなって、何が心に引っかかってね、そういうふうになっちゃったのかなっていうので、こう向き合うことですね。これで克服していくことがいいのかなと思いますね。これは2番目ですね。環境からね、離れることができれば離れていただきたいんですけども、なかなか難しい場合はやっぱり自分と向き合うってことですね。で、まあ自分と向き合うっていうのもですね、どうしたらいいのかっていうことなんですけども、これはね、本当にカウンセリングが一番手っ取り早いと言いますか、買ってもらうのが一番いいですね。自分と向き合うためにはですね、なかなか自分で自分のことをですね、どんな心の偏りがあるのかとかですね、どんな心の癖、受け取り方があるのかっていうのは、なかなか自分では気づけないんですよね。ですからなかなかストレス圏からね、離れられないということですね。お仕事でも一緒ですよね。給食がちょっとまだできる状況じゃないんだっていう方とかですね、それでも仕事で働かなければいけませんとかですね、こういう状況の方はですね、やっぱりカウンセリング受けてほしいんですね。で、カウンセリングを受けますと、自分のですね、心の癖とか考え方、偏り方っていうのがね、どんなものがあるのかっていうのが分かってきますし、で、自分がね、自分で今まで意識できなかったことですね、自分はこういうことが苦手なんだとか、嫌だったんだとか、辛かったんだなっていうことを意識するだけで、心のストレスっていうんですか、負荷っていうのが不思議とですね、軽くなっていきます。で、こういうことをですね、自分でどんどんどんどん 内面っていうんですか、自分の心の内面を見つめていって、自分がね一体どういうところがね苦手なのか、どういうところに受け取り方の癖、偏りがあるのか、こういうのをどんどんどんどん突き詰めていくと、あ、自分の本当の悩みっていうのは、例えばですけど、お仕事さんがね苦手だったわけじゃないんだと、こういう関わり合い、こういう価値観をに触れると とても嫌な気持ちになってたんだなって、お仕事さんが苦手なのは単なる投影であって、本当に苦手なところっていうのはここだったんだとかね、子供時代のこういうところで苦手意識が働いたことが原因で、お姑さんのことも苦手意識になってたんだなとかですね、うん、それで気づくことがあるんですね。でこれは人それぞれです。過去のね出来事で苦手意識が働いて人間関係が苦手になったという方もいれば、例えばその特定の人をねどうしても好きになれない原因がですね、自分のね自分が嫌だなと思っている自分の性格を持っている人を、まあ、投影して嫌いになっちゃう、苦手になっちゃうという場合もありますし、自分では克服したつもり、ぐーっと我慢してね、自分は頑張って我慢してるのに、それを他人がね我慢せずに、その性格というんですか、そういうのをね撒き散らしてね好き勝手に生きてる、そういう人を見るとどうしても許せないとかですね、それは人それぞれなんですね。こういうところをカウンセリングを通じて自分で見つめることで徐々に徐々にね意識化させていくことで心の負荷っていうんですかね、うん、自分がねなんか 無意識にねなんか嫌な気分を味わっていたことをどんどんどんどん意識化することで制御していくっていうやり方ですね。今まで無意識のうちに嫌な気分を味わってるとノーガードで嫌な気分をずっと味わい続けるんですね。それを意識化することで、あ、今はこういうね状況だからこの嫌な気分っていうのは別に味わわなくていいじゃんとか、あ、今こういう時に自分は嫌な感情とかを味わってるんだ、じゃあこうしたら嫌な感情って味わわないんじゃないかなってことで意識化することで制御がね自分でできるようになっていくんですね。こうやって心を整えていくっていうやり方ですね。ですから一つ目ね環境をね関わらない環境をねすぐ構築できるのであれば関わらない方をまず選択してください、うん、これだったら自分だけでねできると思います。カウンセリングも別に必要ないと思いますね。まずストレス源から離れてみて、で心が安静落ち着いていくのであればそれで OK です、うん、でそれでもね休んでる間に不安が全然取れないっていうんであればやっぱりこれもカウンセリングが必要になります。でもう一つがストレス源から離れることができない、で自分で自分の受け止め方をねもう変えていくしかないっていう場合ですね、こちらの場合はカウンセリング受けていただくことでもっとね自分の内面っていうんですか心の癖をね見つめ直すことで意識化していってどんどんどんどんね制御していく方に回していく、うん、自分の心のストレスっていうのをね制御下管理下に置いていくっていう方法でストレス源と向き合って対処していくっていう解決方法、この2つになりますね、うん、これ答えになってますかね、うん、もしまたこちらでねまた追加で、ご質問とかあればねまたお答えしますけれども、今日のね質問のアドバイス、回答としては、まずは、ストレス源から離れることができるのであれば離れてくださいっていう方法ですね。で、それができないのであれば、まあ、自分を見つめ直すっていうやり方ですね。これには、カウンセリングが必要ですよっていう、手っ取り早いですよっていう方法ですね。これが、回答になります。はい。今日は以上になります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。